はい、ゴリラです。この番組では僕が好きなアニメやゲームについて、思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます。なんかしながらとか寝転がりながらとかで構いませんので、ぜひだらっと聞いていってください。はい、今日はですね、この話をしていきたいなともいうふうに思ってます。 36.9%、この数字何かわかる方いらっしゃいますでしょうか？そうです、ドクタースランプの、平均視聴率です。では2億6000万、この数字はどうでしょうか？そうです、ドラゴンボールの世界累計出荷本数です。次に73、これはドラゴンボールを題材にしたゲームの数です。最後に3兆円、これは、日本におけるドラゴンボールという題材の市場規模です。はい、これほどまでに、世の中に普及したコンテンツが、ありましたでしょうか？僕が知る限りではないですと。そしてこれからも、出てこないんじゃないかなというふうに思ってます。で、この影響がですね、数字だけじゃなくてですね、今世の中に出ているほとんどの漫画アニメ、こういった文化に影響を与えることかと思います。特にね、ナルトの作者なんかはドラゴンボールに憧れて漫画家を目指したことで有名だと思うんですけど、もうそれ以外のね、公表してないだけでドラゴンボールに影響を受けてる、そういうクリエイターの方山ほどいるかなというふうに思います。で、そんな作品の生みの親ですね、鳥山明先生が先日亡くなられたというニュースを聞きまして、今回ツイートというとちょっとおこがましくなっちゃうんですけど、改めてですね、作品の思い出について語りたいなというふうに思ってます。はい、で僕ね、今36歳なんですけど、会社には20代前半の人たちもたくさんいまして、でその人たちですね、漫画とかについて話すこともあるんですけど、たまにね、ドラゴンボール読んだことないっていう人がいるんですよ。僕目線からしたらですね、驚愕の事実なんですけど、確かに45歳の人にですね、僕より10個上の人とかに男塾とセイントセイヤ読んでないんかみたいなこと言われたらね、そんな知らんやんっていう感じではあるので、ここはね、ジェネレーションギャップということで仕方ないんですけど、でね、読んだにもかかわらずですね、一応読んだけど、あれ何が面白いんですかみたいなね、そういう不届きの輩も、たまに湧いてくるということでですね、業務時間中に小一時間説教してやろうかというふうに思ったんですけど、ふと冷静に考えてみるとですね、ドラゴンボールの魅力を説明するのってやっぱ結構難しいかなというふうに思うんですね。で、なんせ、ストーリーが、基本的にはですけど、強い敵を、気合と根性で何とかして倒すみたいな、これの連続じゃないですか。で、修行とかね、合体とかいろいろ強くなる要素はあるんですけど、基本的には最後には気合ですということで、でじゃあ感動するようなシーンってたくさんあるかっていうと多分そんなにはなくて、だからこそね、たまにそういうシーンが来るとすごい思い出に残るんですけど、じゃあ伏線回収はどうだというのもこれもほとんどなくて、なのでね、なんか今の漫画に求められる要素とか、評価される基準っていうところで捉えると、なんかいわゆる漫画としての深みとか厚みみたいなものが、比較的少ないブルーになるんじゃないかなというふうに思います。客観的に見てね、シンプルな構成と言い換えてもいいんですけど、でもね、物語的な部分はそうなんですけど、じゃあどこが優れてんねんというところで、今の時代でも通用する絶対的な特徴がありまして、でそれがね、絵がかっこいいなんですよ。もうこれですね、とにかく絵がかっこいいんですね。で僕専門家ではないので、構図がどうとか、なんていうんだ、デフォルメがどうとか、なんかそういうところあまり触れられないんですけど、少なくとも読んだ読者、当時がですね、当時の読者、子供ですね、でこれがね、みんなこぞってドラゴンボールの絵を描きたがるんですよね。ね、それほど魅力的な絵なんですよ。例えばデスノートの作者ってめっちゃ絵綺麗じゃないですか、小畑健さん。 あの人の、たくさんいますが、たくさんいますけど、小学生が小畑健の絵を見て真似しようと思わないですよね、多分ね。で、あとは誰だ、ワンパンマンの作者とかもそうですかね。やっぱあの人も上手なんですけど、村田さんか。で、やっぱりね、ワンパンマンの真似する人はいるかな。でもイラスト的な感じで、なんか落書き、まあ、だいぶデフォルメされたあの埼玉を描く人いるかと思うんですけど、まあやっぱりね、絵が上手いとね、真似したくなくなっちゃうんですよね、上手すぎるとね、っていうことが言いたかったんですけど。で、鳥山明の絵はね、なぜかね、みんな描きたがるんですよね。うん、それほど魅力的なんですよ。で、じゃあすげえ上手かって言われるとね、いや上手なんですけど、 なんていうんですかね、冷静に考えると、ベジータデコス広すぎるし、目の描き方なんか特徴的すぎるしね、なんであんな角張ってんのよみたいなね、なんで眉毛と目がひっついてんねんみたいな、いろいろあるんですけどね。で、カメハメハって技目ダサくねとかね。でも、もういいんですよ、そういうのは。で、そういうのはよくて、なぜか、自由帳とか黒板に書きたくなるし、技のポーズもなんかやりたくなると、なぜかやってしまう、なぜか書きたくなる、そういう魅力がですね、わからない人にも伝わるくらい鳥山明の絵はかっこいいんですよね。詰まってるんですよ、そういう魔力がね。で、あとはやっぱ悟空というキャラクターが僕はめちゃくちゃ好きでしたね。うん、かっこいいんですよ。で、何かかっこいいってね、やっぱ限界を超え続ける強さ、ここに尽きるかなと思いますね。まあベタなところで言うとね、あれだけ絶望的と思われたフリーザとの実力差を埋めたりとか、あとはスーパーサイジン3みたいな超変身をね、お披露目したりとか、いやもうこれ絶対無理だろうみたいな状況でも、悟空ならなんとかしてくれると、早く来てくれ悟空と実際クリリンも叫んでましたけど、やっぱあの感覚がね、やっぱ悟空の凄さかなっていう風に思ってます。うん、いやこれね、こういう話出すと、やっぱ他のキャラでも普通やろと、ワンピースでもブリーチでもそうじゃないかという意見もあると思うんですけど、でこれももちろん当たり前のようにそう で限界を超えて敵と戦うっていうのはもうある種バトル漫画の普通のことですし、で主人公はね、みんなが苦戦してた敵を、やっつけるっていう、まあ、これは当たり前の流れではあるんですけど、でもなんとなくジャンプ漫画で、このジャンプのバトル漫画でですね、この展開のベースを作ったのがおそらくドラゴンボールなんじゃないかなと思ってます。うん、いや知らないですよ、知らないなりに今めっちゃ喋ってますけどなんかバトル漫画の主人公ってこうでなくちゃみたいな、なんかそういうのを作ったのが僕は、ドラゴンボールであり鳥山明先生なのかなというふうに思ってます。なので今時の漫画と比較した時に、こんなの、別に普通じゃんっていうツッコミはね、ちょっとやめてくれと、あなたたちの、尊敬する作品のベースにあるんだということはちょっとお伝えしておかなければいけないですね。で、そうですね、あとはね、個人的に一番悟空のね、魅力が詰まってるシーンを一つ紹介しますと、まあ、これもベッタベタで申し訳ないんですけど、魔人ブー編の最初の方でですね、確かダーブラがね、クリリンとピッコロに唾かけて石化するさせるんですよね。で、一緒にいた海王神様が慌ててですね、なんてこったと、でこの石化を直すには残念ながらダーブラを倒すしかありませんって言うんですけど、まあ、うろ覚えですよそういう内容のことを言うんですけど、その後に悟空がですね、なんだあるじゃねえか、そんな簡単な方法がって言うんですよね。この時のね、悟空がもうバチクソかっこいいんですよ。このセリフといい、表情といいね、痺れますよ本当に。この戦闘民族の血が騒ぎ出す感じ、これがねもう絶妙に表現されてますよね。 かっこいいんですよ、悟空って。で、あのね、今でこそね、アニメとかゲームコンテンツでドラゴンボール盛り上がってますけど、まあこれね、そもそもとんでもないことですからね。原作終わって何十年経ってねと、まあ、それ出すと、まあセイントセイヤとかもね、なんか最近スマホゲーとかで出てるんですけど、やっぱ規模感が違いますね、レベル感というかね。で、一時期ちょっとおとなしかった時期があったんですけど、確か劇場版のドラゴンボールの神と神が出てですね、まあ、さらに火がついた感じかなと思ってます。あの時のねあの映画の予告がね、あの全宇宙待望っていうテロップがバーンって出ててね、あれはねちょっとほんまやなと、確かに全宇宙がドラゴンボールの映画待ってたわと思って、なんかそういうワクワクがですね、あのありつつ、で向こうの方からね走ってくる悟空が、おっそら悟空みたいなことやってて、ちょっとマジで感動したような覚えがあります。でもうね、もうほぼほぼなんていうんですかね、全然関係ないですけど、北斗の拳とかが最近でもやっぱりパチンコになって出てたりとかね、なんかそういうところで感動を覚えたりもするんですけど、まあでもまあせいぜいパチンコですよね。でドラゴンボールに関してはね、パチンコ出てない代わりに、未だに映画とかねゲームとか、出てるの本当にすごいと思うんですよね。でアニメもね、あの映画もやってるし、スーパーもやってましたし、でまたドラゴンボールダイマっていうのがね、新しく始まるんですよ。あの発売じゃあ公開予定未定みたいな感じだったと思うんですけど、でね、あとゲームもね、スパーキングゼロかも出るので、まあもうね、もうやばいとね、本当にすごいことなんで、これね世界的にも人気ですしね。でね、なんかいろいろ考えた結果ね、まあね、いろいろな要素が噛み合ってこそだと思うんですけど、やっぱね、愛される作品ってやっぱこういうことなんやなってちょっと思いますね。うん、なんか絵が綺麗とかね、話が面白いとか、完成度が高いとかね、なんかそういう評価基準とまた若干違う、そのちょっと階層が上になるのか下になるのか横になるのか分かんないですけど、なんかそういうよくそのレビューとかで書かれるような評価基軸とはね、ちょっと違うレベルでの魅力みたいなのがやっぱ詰まってると思うんですよね。うん、でこれをね、あの時代にかけたね、やっぱ鳥山明さんはね、先生は本当にすごいと思いますし、なんか亡くなったっていうニュースを聞いてですね、僕はあのそこまでその作品を通じてのことしか知らないので、その方のですね人間性みたいなほとんど知らないんですけど、なんかそれでもなんかそういう作者本人の人間性がですね、あの作品に映って、でそれがみんなのことを楽しませることになってるんやなっていうふうに思うとね、やっぱちょっとまあ残念ですよね。うん、まあ、とはいえね、我々ができることってぶっちゃけ何もないので、まあ、これからもねドラゴンボール関連の作品の新作が出たらですね、まあ、その都度思いっきり楽しませていただく所存ですということでですね、でまあ、ご本人は亡くなられても、でその意思を継いだね、あのアニメスタッフとか、まあ、豊太郎先生とかね、まあ、声優の方々、まあ、その意思を継いでいってくれてると、信じております。はい、ということで、鳥山明先生、ご冥福をお祈りいたします。今日は、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では失礼いたします。